皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティの中野保です。今日は、エリック・リオンさんに、このスタジオに来てもらっております。
こんばんは。
エリックさんどうも。
こんばんは。
エリックさんは京都造形芸術大学の専任講師をされている方で、もともとベトナムで生まれられて、そして、ヨーロッパの方ですか、行かれて、カナダ、トロント。
その先にカナダ行って、はい、で、カナダの時は、小中で高校で、大学もカナダ一応行って、で、大学の時に、1年、コペンハーゲンで留学しました。
コペンハーゲン、はい、カナダのコペンハーゲンで、
はい、
東京で3年住まれて京都でもう10年ぐらい、
はい、そうですね。日本では今年10年目ですね。 あっと見にかですけど、はい、
で大学でその美術史なり教えておられるということで、
そうですね。メインはちょっと英語ですけど、芸術関係の英語ですけど、で以前その芸術のワークショップとかも教えてて、で、企画文化とか、
はい、今日のラジオカフェシンクタンクジャーナルは、
はい、
エリックさん その国際的な感覚、こう、カナダ人として、こう京都に対してどういう思いがあるかとかですね、客観的にこう京都を見ていただきたいという、
はい、
で美術の人のこととか、はい、その京都にあるいろんな外国人の面白いコミュニティがありますね。
はい、
そういうワインテイスティングやっておられる、そういうお話を聞きたいと思うんですけども
、はい、
このラジオカフェシンクタンクジャーナルは、はい、こう世界の中の京都を客観的に見つめて、京都の思いをこう世界に発信しようという、京都にいらっしゃる方に今ライブで聞いていただくと同時に、インターネットを通じて、いつでもどこでも、このシンクタンクジャーナル、聞いていただきたいと思うんですけれども、
緊張しますね、それ
はその緊張がまだいいですね、ライブの。この番組は株式会社 AICJ のご協力で、お送りしております。エリックさん、京都っていうのね、
はい、
こう住んでおられて、
うん、
京都の魅力っていうのは何ですか？
それはよく聞けられますね。一つは多分ね、多くの外国人にとっては京都はそれフィレンツェと、パリと同じレベルですね。
パリと、
いわゆるその国の文化の視点というか、オリジンというかですね、それはものすごく、みんなの最初のイメージは強いですね。そういう歴史が長いし、その文化的な都市、
文化度が世界でね、軍事力とか経済力とかね、社会的、いろんなことでこう、その都市の、国家のレベルを上げていく場合に、
はい、
このスタジオにもいろんな、外国人のこと来ていただいて、みんな京都好きな人多いんですけども、日本京都の文化度というのは非常に高いと思うんですね。
はい、
ソフトパワーという表現があるとすると、
はいはいはい、
やっぱり高いですから ね、京都は引きつける魅力。
そうですね、そうですね、日本の文化好きな人は本当に深く好きですね、その外国人は、その辺は強いし、
外国人でも、はい、東京が好きな外国人と、
はいはい、
京都が好きな外国人、大阪も含めて、はい、関東関西という分け方すれば、
はい、
どういう特徴がありますか？
そうですね、3年ぐらい東京住んだんですけど、でやっぱりその東京で会う外国人は、みんなではないんですけど、そういうビジネス系とか、政治系、外資系とか外交官とか
大使館が多いですからね、東京は。はい、
でそれとも、その学生、卒業ばかりで、で会社入る前にちょっと世界、違う国に住んでみたい方、でそのターンオーバーは結構早いなと気がしますね。でそのターンオーバー、すぐ、1年とか2年詰めて、ですぐ自分の国に帰ることで、だからそんな、なんていうかな、そんなに
熱かないということですね。
そうですね、自分のルーツはなかなか伸ばせない。で、その一方で関西の方は、日本人と結婚したりとか、子供いたりとか、で結構ね、20年とか25、30年に住んでる方が多いですね。
やっぱりその京都の文化に惚れるというか、
はい、そうですね、
深いものがありますね。
そうね、やっぱりその目的がはっきりしてたんですね、京都に来る外国人は、それはお茶なりたいとか、剣道、武道とか、それともその勉強のため、研究のためにとかですね、でその方が多い 気がしますね。
そこで京都にこう来られて、はい、大学で美術史ですか、うん、近代のそういうことを教えておられる、近代の美術のことについて教えておられるんですけれども。
いやいやいやいや、教えるのはね、ほとんど英語ですよ。
英語で、はいはい、英語で全部
講義が、
英語でされてて。
まあ、その、そうね、芸術に関係する英語ですね。
あ、はいはい、あ、そうか。これを勉強されたということですね。
はい、そうそうですね。勉強したのは、あの、美術史。
勉強し、美術史なりを勉強。
はいはい。そうですね。だから、まあ、高校の時からずっと西洋美術を勉強したんですけど、で、初めてね、日本美術を見た時、すごく感動しましたっていうか、その見方は全然違いますね。西洋美術と。
どういうふうに違うんですか？
まあ、例えば、その、典型的な、そのイタリアの絵画、そのルノソンスの絵画は、なんかすごく論理的、その遠近法が使って、うん、で、その、一つの、一箇所の視点から見る、世界を見る感じで、うん、まあ、その、まあ、多分、もっと言うと、その、個人性が強いですね。うん、でも、まあ、日本だけではないですけど、東洋の美術は、もうちょっとなんか、一人とか一箇所中心ってなくて、もうちょっと全体的、うん、まあ、自然とか、うん、その空間の作り方は全然違いますね。
うんうん、美術を見ると、はい、今おっしゃったように、西洋的な考え方、東洋的な考え、力があるように、はい、まあ、浮かべる電信の東洋の理想の言葉を言うと、
はい、
そう、ヒマラヤを社会にして、はい、要するに西の方には個人主義的な、
はい、そういう、はいはい、
まあ、絵にもそういう個人主義と言われますよ、それが、
はいはい、
東に行くと、東へ進んでいく長田というのは、はい、もっとこう宇宙観的というか、
はいはいはい、
直感的というか、はい、そう、自然と調和しようという、
はい、
そういう、絵画一つにとってもそういうのが出てきますね。
うんうん、そうですね。でもまあ、ちょっと、僕の場合はちょっと珍しく、まあ、古美術みたいな、まあ、近世の絵画ですけど、うん、でも、近世の絵画とアメリカの現代美術の関係、ちょっと調べたんですけど、で、普通、まあ、日本ではですね、普通はその鉱物やってる人か、現代やってる人。うん、で、奥野先生はちょうどそういう橋みたいですね。近代っていうのはあれは。ですから、その、なんか大きく区別するんですね。うん、その、明治以前の美術と明治以降の美術。うんうん、その辺がちょっと僕、そういう疑問っていうか、ちょっと違和感が感じますね。だから西洋美術はみんな昔からずっと今現代まで
現代まで、そうそう、だから西洋の美術でもね、うん、例えば印象派なりは意外とこう日本の影響と受けてるでしょ。
そうですね、そうですね、
万博のあれね、はいはい、例えばウィーンで万博があった時の、
はいはい、万博
の、
はい、
そうですね、日本の浮世絵にしても、はい、そういう影響を受けて、
はいはいはい、
なってると西洋は東洋に憧れて、
うんうんうん、
東洋は西洋に憧れるというのね、
はいはいはいはい、
だからそこに東西の融合というのが成り立つというの、
はいはい、
僕世界を旅してみてそれをよく感じるんですね、
はい、あ、そうですね、そうですね、確かに、何ていうか、その憧れは、なんでしょうね、その憧れ。
京都は今、ほどよく、うん、まあ、町屋風の建物の中に、
はい、
こうフレンチなりイタリアンレストランで、
はい、
スペインのこうレストランがあって、
はいはい、
うまく調和してて、僕はそれはそれでいいと思うんですけれども、よく海外から、
うん、
京都に帰ってきて、そういうとこ行ったら、すごくいいと思う、
うんうんうんうん、
やっぱりそのお寿司屋さんしてるね、日本の食はいいと思いますけれども。
はいはい、
ちょっとね、やっぱり1年住んだ時に、うんうんうん、やはり純粋なフレンチに憧れたり、
はいはいはいはい、
また妙な考えがね、
あ、はいはいはい、
日本にいたらやっぱり向こうに対する憧れがすごく、はい、強くなるんですけどね、はいはい、
まあ、やっぱり多分その時 によってなんか違う世界入りたいというか、うん、そういう気持ちいいかなと思います
。ありますね。エリックさんは、
はい、
京都のこうレストランガイドですか？
はい、今ちょっと企画してます。はい、で、うん、まあ、京都でね、いろんな店があって、うん、本当に、もちろん、いろんな予算で、
うん、
で、それをもちろん宣伝したいなと思ったんですけど、その海外から来る観光客、
うん。
で、やっぱりみんな情報少ないですね、英語で。で、もちろんそのフリーペーパーとかいろいろあるんですけど、うん、でも、なんかちゃんとした、ネットで、検索できるサイトは、今までないんですね、
うん、
でそれをちょっと今企画してます、
うん、ミシュランとか作って、うん、そういうガイドブック、ね、非常に注目されますけども、
はいはい、
もちろん日本の、
うん、
まあ、東京にしてみても、
うん、
まあ、ニューヨークパリに比べてもね、
はい、
まあ、三つ星が多いということをよく言われますけれども、
はい、
だけど所詮、まあ、日本でいう、まあ、外国人という言い方、
うんうん、
ね、
うんうん、
日本の食っていうのはそれはやっぱり日本人の方がよく知ってて、はい、なんで評価されなあかんみたいな、
そうですね、
見方があるけれども、はい、同時に、はい、 エリックさんの場合は、やっぱりアジアね、華僑系でもありますし、そこにカナダにおられたり、ヨーロッパにおられたり、そして日本が大好きでおられたら、非常にその、一番いい意味でもバランスよく、京都をね、見られて、そこでガイド作られたら、
そうね、まあ、うち、今書いてるガイドは、そういうレビューではない、批評ではないですね。うん、ミシュランとか、ミシボシとか、そういう、そういうことを、しなくて、ただ情報を、載せるですね。うん、だから、今までのためにあるガイドは、なんか、その、高級の店ばっかりを載せたりね、和食ばっかり載せる店。うん、でもやっぱりね、その、観光客は、毎日和食食べないじゃないですか。
食べない、食べない。
飽きてるじゃないですか。うん、で、だからためになんか、イタリアも食べたいし、なんかね、フレンチ食べたいとか、うん、もしくはもっと、カフェみたい、
うん、行きたいし。むしろ、うん、僕結構ね、王将とか好きなんですね。
う
ん、
あ、そうですか。
王将、うん、いや、どういう、なんていうかな、その外国から来られた人もね、はいはい、王将っていうのはカウンターに座るとするでしょ。で、自分がそこで注文したらすぐその前で出してくれるでしょ。高級なね、はい、コース行っても、はい、あんまりそれがないでしょ。いろんな順番出てくるけど、ね、その前目の前で作ったものをね、相談してもらえば、はいはいはい、わ、王将って美味しいなって思ったらね、ラーメン屋さんにしてみると、こう、はい、俺のラーメン屋さん回ったりね。
はい、気持ちいいですね、それは。はい、
そんなお金かけなくても、うん、こう、いい店が、お好み焼きとかね、はいはい、ラーメンとか、はい、そして、はい、王将、こういろんなところにね、うん、こう餃子とかね、そういうのがあってもね、はいはい、いいかなと思うんですね。
ああ、そうですね。それを私も結構好きで、まあ、ちょうどね、中野さんと会った時、京都ジェネラルの、はい、京都の特集版で、
はい、で僕が新次で会ったやつですね。
はいはい。はい、でその時に細見美術館の館長細見さんとの取材したんですよね、そのインタビュー。でちょっとだけそういう話があって、うん、でやっぱり。それは一つの京都、まあ昔の特徴かな、うん、そのカウンター、うん。で、カウンターの店結構多いじゃないですか、京都で。
うん、カウンター、うん。
で、そういうね、その、マスターと、そのお客さんの会話とか、うん、その、関係をね、
それは、それ面白いです。カナダとかに、そういう、トロントとかにそういう店ありますか？
それはあまりないね。ないね。今、パッとちょっと考えてみたんですけど、やっぱりそのダイナーとかしかないね、うん、ダイナー、うん。結構アメリカ映画で出るじゃないですか、うん、その、ハンバーガーとか、そのファストフードより、ちょっとなんか、ファミリーレストランみたいですけど、ファミリーレストランみたいですけど、そのダイナーとか、たまにあるんですけど、でも、カウントはあまりないね。バーガーや、バーガー。
日本のレストランの特徴っていうのは、まあ、一元さんの断りとかね、いろいろ。
ああ、そうありますね。
カウンターで、そうですね。シェフとの、はい、こう、
コミュニケーション
で、コミュニケーションで。はいはい、そしてそこには値段が書いてなかったら、ね、時価とか書いてあって、それは一個話ですけどね、はいまあ、結構高いんだけど、はいはい、その時の会話をしながら、いろんなも、はい、一番いい旬なものを出してもらうと。
はい、はい、はい、そうですね、まあそれはキーワードだと思います、その旬、うん、のもの、うん、やっぱりね、日本の、ね、普通のスーパー行ってもね、うん、その喫茶店によって、うん、置いてあるものは違いますね、
違いますね、
それはちょっとショックですね、最初は。特に京都、すごく感じたんですね、うん、東京住む時そんなに感じなかったの、その季節感というか、旬のもの、うん、でも、まあね、そのメニューも結構
変わりますね、外国でこう、はい、メニューがあって、値段が書いてないっていうのは、ほぼないでしょ、
ほぼないですね、
日本はほとんどの場合は、はい、お寿司屋さん行っても、値段書いてないでしょ、
はい、そうですね、書いてないですね、
は
い
まあ、最近は、ね、ありますけれども、最近、回る寿司とか出てきたけども、それまではカウンターで、ほとんど値段聞くこと自体がいけないことみたいね、
はいはいはい、まあ、たぶんね、値段も書いてないし、たぶんメニューもないです
ね、ね、これ言われてこう細かくこんだけ食べたというようなパッとこう値段言われたらもうほとんど払ってしまいますね、はいはい、ですごい僕それは日本人と思うんです、すごく
でもそれは日本人にとってどうですか、そういう店はみんなやっぱり前もってしてこない おけないとなかなかいけないんですか、うんまあ、そうです
けれども最近の傾向として、はい割とみんなが入れるようになって、はいはい、昔より高級と思っているところが安くなったり、
はいはい
まあ、競争ですね、いい意味での競争がこうクオリティを高めてるかなっていうふうに思うんですけどね。
なるほど。でもそれは本当に初めては東京かな、東京でそういうちょっといい店行った時に、うん、炭焼きの料理ですけど、うん、でその時もねメニューあったんですけど、でも値段もついてないのはちょっとショックですね、うん
まあ、このラジオカフェシンクタンクジャーナルは、うんまあ、株式会社 AICJ のご協力をお送りしてるんですけれども、もっとこう日本からね、いろんなまあ学生も、はいまあ、あるいは進学するにあたっても、はい、世界の いろんな学校に行ったらいいなって僕は思うんですけどね、
はいはいはい、
エリクさんいろんなところで勉強されて、
うんうん、
やっぱり初めてこういろんなところに住んで比較対象ができて、
そうですね、
初めてこう、うん、自分の国の良さが見えてきたり、
そうなんですね、
うんうんうん、まあ、京都ってのは僕世界中もあって、うん、まあ、一番大好きなところで、京都のど真ん中から、うん、はい、ラジオカフェシンクタンクジャーナルやらせていただくの非常にね、こう、
はい、
やっぱりいろんなゲストに来ていただいてやりがいがあるんですけども、うん、ここでいつものようにちょっとブレイクを入れたいと思います。
はい、
いつも途中は僕はやっぱハワイに2年住んだんで、ハワイのノーシアの音楽が大好きなんですね。まあ京都のいながらちょっとハワイの音楽を途中で、聞いていただこうと思います。
いいですね、楽しみにします、うん、
このハワイの音楽でいいですね、
いい感じですね。
特に今日僕朝、神鴨神社と大徳寺の高等院というところに友人と行ってきたんですね。
今日ですよね。
もうね、雪がちょっと舞ってて、
はいはい、
こうね、最高ですね。
はい、はい、そうですね。昨日もちょっと食事して、で夜も、ね、うん、雪降ってて、本当に綺麗でしたね。
うん、この冬はね、うん、もう雪が降らずに終わると思ったんですけども、
うんうんうんうん、
今日ちょっとね、
うん、そうですね、最近おかしくなったんですね、うん、
雪が急にね、寒くなって、うん、やっぱり京都には雪があって、
はい、
で雪が降った後っていうのは、空気がやっぱりすごく清められるというか、
はい、そうですね、
違いますね、
はい、そう、空気、そうですね、空気もすごくね、綺麗ですね。で、いつもなんか自転車で、川を渡って、うん、でその橋を渡るときに北の方の山をちょっと見て、うん、本当に綺麗なと。
雪が降れば北山とか、はい、もうすぐ景色が変わりますからね、
うん、はいはい、そうですね、真っ白になったりとか、
うん、
はい、でたまにね、その霧が多い日もあるんですけど、でも、うん、確かに雪とか雨が、ね、降ったら本当に綺麗ですね、うん
うん、綺麗ですね、うん、エリックさんは、うん、京都でいろんな、まあ、外国人の、ね、うん、方知っておられて、
はい、
たまにこうワインテイスティングパーティーっていうのが企画されてるって聞いたんですけどね、
はい、
ちょっとそれについてお話していただけませんか。
そうですね、まあ、個人でワインが好きなので、最初個人でちょっとワインパーティーを取材したんですけど、うん、で最近今企画してるそのホームページ、その Eat Drink Kyoto というホームページですけど、うん、まあ、その一部としてイベントをも、うん、やってて、でまあ、大体このコンセプトは一人一本のワインを持ち込んで、でみんな お互いにそのワインの味見して、で最後に投票します。
何人ぐらいそれ参加されるんですか。
そうです、大体今までは30前後ですね、30、35とかで、クリスマスの時12月の時は50超えたんですけど、
50超えて、はい、どんな国籍の方が参加されるんですか。
そうですね、まあ、この間7日取材したイベントは今まで一番国際的なイベントかなと思ったんですけど、フランス人からカナダ人、アメリカ、イスラエル、チリ、
アストラリア、京都に住んでる外国人
の方。そうですね、みんな京都に
住んでます。いや、実は僕参加ね、させていただきたいと思ったのに、
申し訳ないです。
この前の時は2000、3000ぐらいのワインを、
そうですね、ね、そうですね、
それもニューワールド、チリとかアルゼンチンとか南アフリカとかカリフォルニアとかのワインをみんな持ち込んで、
はいはい、
それで投票するというか、どのワインが、
はいはいはい、
まあ、同じぐらいの値段のレンジの中で投票するという。
そうですね、だからその投票することもやっぱりそのワインの味だけじゃないですね、その要素、うん、このワインを投票する理由は、うん、やっぱりいろんな理由ある、なんかそのラブル の, 確率さとか、うん、それ もしくはその人、その持ってった人、うん、このワインを持った人の魅力とか、
その人が説明しなければいけない、
まあ、それは自然に出るじゃないですかね、
なんで選んだかという、
そうそうそう、持ってたのは何番ですか、あなたのワインは何番ですかとか、そういう会話が多いから、
うん、
でその辺は面白いなと思って、だからそういう、ね、美術もそうだし、うん、なんかそのワインの世界、なんか一般のワインを飲めない人はちょっとなんか入りにくい感じかなと思ってますね、うん、それ美術もそうだし、なんか美術館に行きたいけど、ちょっと入りにくいとか、うん、やっぱりだからその背景があって、だからそういうワインパーティーは気楽に。本当にできれば気楽なワインパーティーをしたいなと思うんですけど、うん、
それは30人もね、それに参加されたら、いろんな種類のワイン飲みますからね。
そうですね。
まず、うん、お酒に強くなければ、
そうそう
すぐ参加できないですね。
そうですね。まあ、それを、まあ、最初にいつも注意するんですけど、まあ、みんなゆっくり飲んでくださいね。うん、本当にちょっとだけ、各ワインのちょっとだけ味見してください。たくさん飲むと偉い
です。僕まだ、まあ、20代、の時に、南アフリカのケープタウンに留学したんですね。
はい、
でケープタウン郊外にセレンボシとパールといって、まあ、すごくワインの、はい、まあ、有名な、ね、ところがあって、はい、うん、そこにワインテイスティングツアーというのを参加したんですね。
あ、そうですか、はい、
でその時はやっぱ英語があまり分からなかったんですよ。特にアフリカーナっていうのはそうダッチ系の、ね、オランダ系の英語でもやってなまってたん で、うんうん、で白ワインから始まってこういろんなワインをテイスティングして終わった時に、うんうん、そのジャパニーズボーイとか言われてです、ね、はい、
そうです
ね、どのワインが好きって言われて、僕はもう真面目にいやこのワインは最高に美味しいですって言ったらみんな大笑いするんですね。ああ、
そうです。
なんとそれはね、はい、ワインでなくてグレープジュースだったんですよ。これが美味しいと思い込んで、もうそれ全然その意外と純粋なグレープのジュースというの美味しいでしょ。
ああ、そうですね。
なんかすごくフルーティーな味がして。
確かに確かに。
僕のワインスキャンダルなんですけど、
それは。ワインスキャンダルなんですか。そうですか。いや、でも今ね、南アフリカのワイン結構ね、あの話題、う
ん、結局それ、うん、あのニューワールドのワインでどこのワインが一番になったんですか。
そう、一位はチリですね。さすが
チリ、
チリで、まあね、あの、まあ、チリのワインは、まあ、僕もあんまり詳しくないですけど、
チリのどういう、例えばメロとかカバネとかいろんな、
多分ね、僕あのいつもね忘れるんですけど、はい、いつもであのそれ優勝したワインを記録しようっていう、うん、
あ
の
そう、
いつも忘れる、
あ、忘れる、そう、忘れるもんですね。
多分カバネソムニオンと思います、
うんうん、
で、あので、2位はあの南アフリカ、
ね、のケープタウンでしょ。
そう、
パークがセレンボッシュでしょ。
はい、と思います。ニューエリスというワイナリーですか。
ニューエリス
か。
ニューエリス。
で、3位はまたあのチリと思います。
チリ。
はい、すみません、あのなんか次回ちゃんとあの記録しましょう。
いやいや、あの新幹線の中でも僕、はい、よくデパートで、はい、小さい、ね、東京で買って、はいはい、新幹線の中でワイン飲むの好きなんですけど、はい、フレンチのワインと、はい、まあ、チリのワイン、まあ、小さいのがあって、
はい、
同じ値段だったら絶対チリの方が美味しいですね。
そうですね、コストパフォーマンスは絶対チリ
の、
う
ん
う
ん、まあ、フレンチのワインがいいと思い込んでるけれども、うんうんうん、コストパフォーマンスというんですか、
そうですね、
それがいけばダントツニューワールドが、
はいはい、
僕どうしてカリフォルニアがニューワールドに入るか、
あ、
要するにニューワールドという意味は僕は南半球っていうふうに、ね、
あ、なるほど、
ワインは取ってたんですけどね。
なるほど、いや多分、まあ、アメリカ、カナダ、まあ、僕もそうだし、みんな多分ニューワールドから入りますね、
うん、
ワインの世界は、
うん、
だからフランスとかイタリア、スペインとか、なんかやっぱりその地方のちょっと知らないと味も分からないですね、
うんうん、なんかそのワインテイスティングのワインをこう持ち込んでやるパーティーな、イタリアレストランとかいろんなこうレストランでやられるという時に、なんとなくこう日本人にとったら日本酒を中心としてね、いろんなやるのもまたいいけれども、
そうですね、
それいろんな国籍の人が集まってね、ワインっていうのを、まあ、ワインっていうのは結構赤ワインっていうのは体にいいとかね、こう言われてるんで、そういうコミュニティね、このラジオカフェシンクタンクジャーナル聞いておられる方もね、うん、
はいはい、
そういうコミュニティ的なサロンみたいな
に、そうですね、
参加していただいて、
うんうん、
まあ異文化の交流というか、はいはいはい、そういう話し合いのね、
は
いはい、月に一回でも、
うんうんうん、
そういうなんていうかな、このシンクタンクジャーナルを通じて、
うんうんうん、
そういうサロンみたいね、
あ、ぜひぜひ、
うん、開きたいと思いますので、
はい、ぜひ協力いただいて、
ホームページインターネットでこれ聞くことができますんで、聞いていただいたら、コメントをいただいたりしながら、リスナーの方とね、もっといろんなコミュニティも深めていきたいと思うんで、これコミュニティ放送ですからね。
そうですね。その、まあ、それも僕結構、興味深いなんで、なんか、まあ、これからずっと京都に住むかもしれないんですけど、だからそのコミュニティ作りは、本当に大事かなと思って、で、まあ、そういうサロンみたいね、ティンクタンクジョーナルのコミュニティとか、そのワインパーティーのコミュニティで、ね、うん、みんなね、共同して、
京都に来られる外国人というのは、僕はやっぱり文化的なね、
うん、
その、はい、クオリティは高いと思う。今日も高等院、うん、大統領の高等院行った時に、
うん、
カリフォルニアから来た人、
あ、
うん、と、うん、もう一人はストックホルムから来た人とちょっと喋ったんですけどね。
はいはい、
有名なスティーブン・スピルバーグ監督が高等院に来られて感動されたんですね、
はい、うん、あ、そうなんですか、その庭ですか、
庭を見て感動されたんですね、
はい、
あのスピルバーグさんがやっぱり日本のこの高等院、まあ、大徳寺の、ね、お寺に感動されると、うんうんうんうん、まあそれを、まあ、いろんなところね知っておられても、うん、特別ここはいいというのを言われたら、まあ、僕もともと高等院は大好きなところに行ったけど、うん、それを聞いたらますますちょっといいように思ったり、
はいはいはい、
まあ、したんですけれども、
はいはい、
いろんな外国人の方の方が、うんうん、ある意味では客観的にこう京都の良さっていうのをうまく、うん、まあ、理解されてると思いますんでね、
うん、
そういう京都に集まられる外国人のコミュニティを、うん、
はい、
こうもっとこう大切にして、
うんうん、
でこのリスナー ナーの方もそういう人々と交流を深めていくことによって、はい、新たなるこう、うん、京都のね、
そうですね、うん、確かにその意見交換とか本当に大事かなと思います、うん、それは一番なんていうその国際あの、まあ、みんなその国際化国際化とか、うん、国際社会とか言うんですけど、うん、でもやっぱりなんか実際に違う国の方と会って喋ないとね、うん、そういうなんか意味じゃなピッとこないなとか、
固い話よりか、はい、ワインというねそういう共通のワインをテイシングして、うん、はい、そこでその、はい、みんながね、うん、いいワインを当てるっていうような、うん、一つの共通の何かがあることによって、うん、そのサロンを通じてね、はい、あるいはあの国際情勢もの方だったり、うん、ちょうど今日ヒラリー・クリントンさんが、はい、あのね初めての歴訪として日本を選ばれたんで、そうですね、日本に来られてると思うんですけれども、
う
んうん、ねえ、
うんうん、そうですね、
どうでしょうか、平井さんは。
平井さんですか、まあ、平井さん、いや、あの、なんかどあのその選挙の時誰を、
いや、僕が選挙の時は、もちろん、まあ、平井さんが勝ったらいいなと思いながら、途中からは、まあ、オバマさんでよかったなと思いながら、はい、あ、平井クリントンさんも直接会ったことがあって、本にサインしてもらったことがあるんですよ、
そうですか。
平井さんのサイン会に行って、はい、僕が、まあ、自分が出版した本に平井さんがサインしてくださったんで、
ああ、そうですか。
で、そこの、副、国務省の副長官が、僕のブルックリン研究所の上司の人で、なんとなく、こう新聞読んでても、うん、まあ、京都より遠い話ですけれども、はいはい、なんかこう身近なことに感じたり、
ああ、そうですか、いや、クリントン、まあ、まあ、まあ、クリントンよりね、やっぱり去年から、やっぱりオバマ、うん、で、僕、まあ、ただちょっとあの感じたのは、彼あの、いろんな人種入ってるじゃないですか、うんうん、で、多分ね、世界から、いろんな国から見るとね、で彼のことを、ね、自分の見るみたいですね、すごい親しく感じるんですよ。でそれは一つあの大きな理由かなと思って、彼はいろんな人種を混じって、うん、で宗教的にとかもね、うん、だからね、そういうあの世界の代表みたいな、うん、
アメリカ自体がやっぱり何々系アメリカ人というかヨーロッパから来られてますんでね、
はい、
でやっぱりヒラリー・クリントンさんがあの日本の後インドネシアに行かれるというのはやっぱりオバマ大統領はインドネシアというのは第二の故郷ですからね、
はい、
エリックさんをやっぱり見てたらこうね、ベトナム華僑としてカナダに行かれたりコペンハーゲンに行かれたり京都するんですけど、まさになんとなくうん、こうオバマさんのなんかイメージちょっと持つんですけどね。このシンクタンクジャーナル、どうも今日はあのエリックさんスタジオに来ていただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。